キャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、昨日の放送を聞かれましたでしょうか。細野さんのね、勉強会に参加したい方は、昨日の、投稿ですね、ボイシーの、投稿放送文をですね、細野さんの、ハッシュタグ、それから鴨頭義人さん、鴨さんのハッシュタグをつけて、SNS でシェアしていただくと、勉強会の参加券に、一つまず近づきますよというような、ことになってますので、皆さんもしよかったらね、勉強会興味のある方はまず、そちらをね、シェアするところから始めてみてください。放送を聞いていただいてからもちろんね、シェアしていただければと思うんですけれども、多分ね、自分の人生の中でこれ私ね、2割どころじゃないと思うんですよね。今まで例えばですけど、カモビズも知らなかったりとか、あとは西野さんのこともご存知でない方もやっぱりいらっしゃるんですよね。私の周りにもね、20代の子だと、その西野さん自体をはっきり知らない子がほとんどでした。で、その西野さんが叩かれていることどうのこうのよりも、まず西野さんが芸人をされていたことも知らない。で、跳ねるの扉自体ももう20代の子ぐらいになると、やっぱり小さい時ね、見てなかった子もいるようで、知らないみたいですね。なので、それよりもね、下の世代は基本的に西野さんのことも知らないぐらいだと思います。なのでね、そういうサロン界隈をまた全然知らない方にとってはですね、多分ね、細野さんのチャンネルって2割どころの向上じゃないんじゃないかなと私は思ってます。もちろんね、経営者としても素晴らしい方でいらっしゃるので、何かね、お店を経営されたいとか、これから会社を立ち上げたいとか、そういう方にとってはもう、そもそも細野さんという存在とお近づきになれる場所を作ることはすごく良いのではないかなと思うんですけど、会社とかをこう立ち上げるとか、そういうことだけじゃなくって、これからお仕事をする子もそうだし、今まで例えば主婦としてやっていて、でこれからちょっと本格的に仕事をしようかなと思っている方とか、今までそういうものに触れてこなかったけども、もう少し学びたいと思っている方とかは、特に需要があるチャンネルというか、もう2割どころじゃない向上を得られる場所だと思うし、もう細野さんのお人柄そのものが、そのお仕事とかそんなこと関係なく、人として非常に魅力的でお優しい方なので、ぜひね、そんな細野さんの、チャンネル、ぜひ聞いていただきたいし、勉強会ね、興味を持っていらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひね、そちらの方もまずね、シェアしたりとか、あとは宿題をこなしたりとかすることで聞くことができるそうですので、ぜひ登録、そしてシェアなどもしてみてください。よろしくお願いします。そして合わせて、そんなね、細野さんをもう大尊敬してやまない美容室アイルの藤谷和也さんのことも知っていただきたいなと思います。今月ね、スポンサーをしてくださっておりますけれども、本当に魅力的な笑顔を、持っていらっしゃる方で、いつもね、本当に私は優しくしていただいて、声をかけていただいて、もういつもね、本当に優しさにもう癒されているというか、ありがたいなと私はいつも思ってるんですね。私みたいなただのストーカーをですよ、存在を認めてくれているわけですから。あ、認めてないのかもしれない認めてはないのかもしれないけど、笑顔でなんとか対応してくれてるだけかもしれないですけど、でもね、本当に優しい笑顔に私はいつもね、励まされ、そしてパワーをいただいているので、ぜひね、そんな美容室アイルにも、皆さんに行っていただきたいなと。もうね、名古屋からね、ゆうこりんなんかはね、わざわざカット依頼にしに行ってますからね、もうそれだけみんなが会いたいと、思われるほど魅力的な方です。ぜひね、アイル、そして、藤谷和也さんのことも、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。ワクワクが止まらんというお話なんですけど、まあ私自身が最近スタイフでもお話しさせていただいたと思うんですけど、まあ、息子がねその就職が決まったら、まあ、もう少し自分の活動の幅を広げて、でもっとね芸能の世界に近い方のことでちょっと楽しもうかなという目標が今あり、でまあそれに対してワクワクしているというのもあるんですけど、今ねそのやっぱりタイムレスのことを毎日のように追っかけているから、まあそれでもワクワクしていて、で何か面白いことないのっていう番組をね、フジテレビの深夜帯ですけど、菊池風磨くんがやっていて、でそのね FOD の方でないと聞けないその特典映像みたいな感じでね毎週出てるんですよ。で FOD はフジテレビのオンデマンドなので、フジテレビのサブスクでフジテレビの番組が見れるように基本的になっているので、私はタイムレスマンとかもあり、で他にも好きな番組がいっぱいあるんですよね。ゲームセンター CX とかも昔から大好きだからめちゃくちゃ追っかけて見ているし、他にも好きな番組があるから FOD は契約しているんですけど、まあね、ちょっと10月から料金が上がっちゃうので、入るんだったら皆さんちょっとね料金が上がることも理解していただいた上で入っていただいた方がいいかなとは思うんですけど、いやもうね FOD 契約しといてよかったと思うこといっぱいあるんですよ。皆さん雑誌とかって読まれます？私はね最近になって読むようになったっていう状態なんですね。嵐が好きな時は嵐が雑誌に出てもほとんど雑誌には手をつけたことがなかったんです。でなんでかっていうと嵐5人がわちゃわちゃと仲良くしている姿を姿として見れればいいやとしか思っていなかったこともあって、雑誌を読むっていう習慣がまずなかったんです。で雑誌とかだと5人揃って、でそのトーク内容まで載ってるもの自体も、まあ、少なくなっていたからっていうこともあるかもしれないですね。なのであんまりそういう文章とか文面でね嵐は追っかけてなかったんですけど、タイムレスになった途端めちゃくちゃね書いてあることをね読み漁るようになったんです。でもちろん雑誌とか欲しいのは買ったり、保管したりとかしているので、実際のね媒体本も買ったりするときはあるんですけど、まあそれを読むこともあれば、実はですね FOD とかあとは Kindle もそうですね、なんか月額契約をしているものだと一部の雑誌がねフリーで読めるんですよ。その雑誌がねもうね自由に閲覧できるようになってるので、タイムレスのこととか特に篠塚くんとかあとはひよこ組が載せている何か書いている場合はもう必ずと言って読むようにしていて、でライブでのその MC で話したこととかも X とかあとはスレッズとかみんなの投稿を見て、まあ、追っかけたりとか、文章をねすっごく読むようになって、めちゃくちゃねその FOD とかが重宝してるんですよ。サブスクを契約することで雑誌まで見たい雑誌が見れる、で Kindle の方も書籍で一部無料で見れるものがあったり、雑誌も無料で見れるものがあったりっていうのもサブスク契約の中に入っているから、それもすっごく重宝しているし、 FOD ってそのフジテレビの番組のそのままアーカイブを流してるだけじゃなくって、その番組に出てる出演者とかの特典映像とかが追加されてたりするんですよ。でその未公開のシーンだったりとか、その特典映像用に撮られたものとかを FOD 上で見ることができて、でその中のなんでその何か面白いことないのが良かったかというと、一番最新の回の中で別にタイムレスは出演してないんですよ。 タイムで出演してなくって、菊池風磨くんがその番組のメインで出てるから菊池風磨くんだけが出ている。で、あともう一方はシソンヌの長谷川さんなんですけど、その二人がねアフタートークみたいな感じで10分ぐらい話をしている中に出てきたのがタイムレスの話だったんですけど、いやめちゃくちゃ面白かったんですよ。もうこすり倒しまくってめちゃくちゃ見てるんですけど先日ね有吉の壁に、タイムレスの佐藤勝利くんが出てたんですね。で、今までにも佐藤勝利くん何度か有吉の壁にはちょこちょこと出ていって、でその中でね芸人さんたちといろんなコンビの人たちと、まあ、ランダムで組んでそこでネタをやるみたいなやつなんですけど、そこでねもうなんかね佐藤勝利くんがめちゃくちゃ楽しそうだったんですよね。番組を見ていてもめちゃくちゃ弾けて楽しそうだなと思っていたら、最近ねその佐藤勝利くんがコンビ芸人さんとコンビを組んでお笑いネタやるためのコンビを組んでそれをなんか舞台でやるっていうような告知も流れていたぐらい、まあ、お笑いも好きなんでしょうね。どうやらでもその有吉の壁の時って佐藤勝利くん用の楽屋がちゃんと用意されてたんですって、一人用の楽屋が。でも彼はそこに全くいずに大部屋の楽屋にずっと一番最後まで残ってたんですって。芸人さんたちと一緒にいるのが嬉しすぎて好きすぎてずっと残ってたらしいです。で、そのエピソードが聞けたのもすごく良かったし、その佐藤勝利くんって今までね、そのセクシーゾーンの中ではセンター、もうずっとセンターで若くして、まあ、責任を背負わされたみたいな感じのところもあり、なんかね、すごくガチガチな姿を見たり、ガチガチのアイドル的な感じで見ていたけど、でもなんかねタイムレスがこう8人体制になってからめちゃくちゃいじられるようになったんですよ。で、そのいじってるのがなんとひよこ組の新メンバー3人なんですね。1番はで、その3人は菊池風磨くんのこともいじるけど佐藤勝利くんのこともいじるわけですよ。で、これがすごく良かったっていう話を菊池風磨くんがしてて、で佐藤勝利くんの今までね14年もね彼はグループ組んでからやってるけれども、彼の見えなかった面がひよこ組によって引き出されていて、でこの間そのライブのレポでも上がってたんですけど、ライブにね必ずいつもウィンナーを焼けるものとかプレートを用意して、その例えばや卵焼き、目玉焼きだ、目玉焼きを作れるようにウインナーと一緒に焼いて作れるようにプレートも用意されていて、必ずウインナーと卵は用意されてるらしいんですよ。で、それで佐藤勝利くん料理が好きだからね、佐藤料理と言われるぐらい料理が好きなので、焼いてあげようかみたいな感じで言い始めて、それでね隣にね篠塚くんがいて、勝利くんが焼いてくださるんですか、ウインナーの焼き加減こんなの見たことないです、素晴らしいですみたいな感じでめっちゃ褒めたらしいのね。で、褒められて勝利くん喜ぶじゃない。で、じゃあ篠のも作ってあげるよって言ったら、いや僕はいらないっすあれで、しおりくんが今度はコーヒー入れてあげるよって言って声をかけたら、またねそこで篠塚くんが、しおりくんがコーヒーを入れてくれるんですか、なんか匂いも全然香りも全然違う気がしますみたいな感じでまた褒めたたいたらしいんですよ。で、しおりくん喜ぶでしょ、じゃあしのにも入れてあげるよ、あ、いや僕いらないっすずっとねいじってるんですって篠塚くんが。ひよこ組はただただねそのダンスのスキルとかで彼らは上がってきたわけではなくって、多分そういうことができる面白い子だからこそ、その3人だからこそ多分ひよこ組として入ってこれた、タイムレスのメンバーに選ばれたんだなっていうのもすっごく垣間見える、そういうねエピソードがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。なんかね折り面の 新たなキャラクターを引き出す。で、折り面だけじゃなくて全員のキャラクターがめちゃくちゃ立ってるから、あ、この子たちだからテレビ番組とかのディレクターさんとか、あとはスタッフさんに愛されてるんだ、だから引っ張りだこになるんだってめちゃめちゃ実感するようなトークがいっぱい繰り広げられてて、もしね FOD 入ってる方は、あの最新の何か面白いことないのの特典映像、最後の10分間入ってるんで見てみてください。めちゃくちゃ面白いと思います。で、あのどうして彼らひよこ組が3人で選ばれたのかっていうことが垣間見えると思う。見たらわかると思う。で、あのなんかさ、タイプロの時、タイムレスのプロジェクト、タイムレスプロジェクトね、タイプロ、ネットフリックスでそのやってたオーディションの最中って、なんかね、そのみんなが選ぶ基準は歌が上手くてダンスができるっていう基準で選ばれていくかのように多分映ってたと思うの。なんでかっていうと、審査内容はあの課題曲ダンスを、歌いながら踊るという課題がずっと出されていたからなんですけど、多分タイムレスの折り面3人が見ていたのは、そこもあのポイントとして見やすいから、点数化しやすいから、そこを審査基準としてメインでは置いていたけれども、多分、練習風景とかチームを組んだ時の役割をどう担っていくか、どんな発言をしているか、どんな立ち振る舞いをしているかで、どんなキャラクターを性を持っているかで、あのだから声とか、あとは技術とか、そういうあのもともと持ってるポテンシャルはある程度は必要だけど、それ以上にそこではない時間の方が多分審査対象だったんだなっていうのがめちゃくちゃわかります。だからこそ折り面と一緒に合宿とかをしてたんだと思うし、あの最後の最終オーディションで1ヶ月ぐらいほぼほぼなんか一緒に過ごしてる時間ほとんど作ったのもそこなんじゃないかなっていうのがすっごくわかるの。で、あの折り面3人は もちろん経験値とかも含めてあのデビューできているだけ、やっぱりポテンシャルがもともと高いでしょ。で、そこにあのデビューはできなかったけれども、ジュニアをきちんと経て、で、その中で実力をつけて、で、グループ活動もしたことがあったりとか、俳優部としてあちこちも経験値積みまくって、自分の実力で、もうミュージカルのね、本当に大きい役を獲得していったような、寺原の二人とかがいるけれども、あの二人は多分、先輩後輩の上下関係ができすぎていて、面白いところまで触れないんですよ、折り面を。だから技術面では彼らがそのタイムレス自体を引き上げてはいるんだけれども、じゃあその折り面の新しい一面とかキャラクターを引き立たせることができるかっていうと、多分それは役割としては多分できない。それを担っているのがひよこ組の3人なんだな。で、ちゃんと折り面に切り込んでいくし、あの言わなきゃいけない、意見しなきゃいけないことはちゃんと言ってるのがわかるんですよ。だから関係値もすごくいいし、風磨くんですらちょっと発言に問題があったらそれダメだと思いますってちゃんと言えるんだよね。で、その関係性を築けてるのもすごいんだけど、折り面だけじゃなくって、そして俳優部の2人だけじゃなくって、ひよこ組のポテンシャルってその歌とかダンスの技術だけじゃないところのポテンシャル異常に高い。見てて面白すぎる。で、あのこれからまだね、あのやれることとかいろんなことをやりたいっていうことを雑誌でもね、あの篠塚くんが話してましたけど、いろんなことに今挑戦させてもらえるチャンスだってことをちゃんと認識して動いているから、どんどんどんどん新しいことにもチャレンジしていく姿勢があるし、でそこで折れない、大変でも進んでいけるだけの体力もあるから、めちゃくちゃ楽しみになっちゃって、で私自身はあのそのタイムレスと歩んでるものは全然違うけど、でもあのもう少しね、子どものことが落ち着いたら、その芸能関係のことだったりとか、今までやったことないこととかにももっとチャレンジしてやろうって、あのタイムレスを見てだいぶ彼らが分かるにもかかわらず、私もやったるわいって思っている。あのなんだろう、アホじゃないのって思われてもいいから、 やったるっていう気持ちを表明してワクワクしようと思ってます。もちろんね、年齢でできることめちゃくちゃ限られているし、私も配信者をしていたことがあって、その時にね、年齢で切られたことなんて山の数ほどある。山の数？星山だって言ったらいいそのくらい蹴られてるから、本当に現実は知っているけれども、でもそれでもやれることいっぱいあるのかな、楽しもう、もっと人生楽しもうと、彼らのあのおかげで思うことができているので、今日はね、ワクワクしてるよという話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカダブラアミアブラアミエマンペッチュルチュル、おはようございます。おはようございます。昔はネットも YouTube もオンライン授業もなかった時代から考えると、今の子どもたちの学びの選択肢はかなり多いですよね。私も学生時代はかなり数学嫌いだったし、ノートにまとめることに必死で何も頭に入ってなかったのを思い出しました。勉強は反復のよによって、入ってくるし、基本がわからないと解きようがないですよね。だからこそ最近の教育系を見たりすると、なるほどの連発で、この気持ちがわかると現役学生の子どもたちも、学びが楽しくなるんですよね。ということで、ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。学び方って人それぞれ、その学びやすいというか、やりやすいやり方っていうのは、あって当然というか、全員が全員同じ方法でね、絶対に学べるわけではないんだけれども、でも、記憶の定着とか、もともとの人の本質的な、その記憶の仕方とか、根本的にそういうやり方をしてると、やっぱりどうしても効率悪いよねっていうようなことは、知っておきたかったですよね。もう今はもう明らかにそういうものが分かるように、結果が見えるように、もうその YouTube とかに普通に転がってるから、もうそれだけでもさ、見たら絶対にこれやらないでおいた方がいいよなっていうものを知ってるわけじゃない。こうした方が効率がいいとか、もうそれだけでも私たちの世代よりもはるかに今学びやすいというか、勉強を覚えやすい環境にあるんだな、いいなってちょっと思ってしまって、私もね、ノートを取るのがすっごく好きで、ノートをまとめるのが大好きで、そっちに夢中になっちゃってたんですよね。だから数学とかは本当に苦手で、それでもね、成績が悪かったわけではないですけど、もう嫌いで嫌いで、とにかくやらないようにしてましたね。で、反復によってね、頭に入ってくるっていうことまでは、分かってはいるんだけども、ただそのやり方についても、意外とこういうやり方に効率よく、効率の良さがあったとかっていうのは、なんかその検証をきちんとしてもらわないとわからないことだったから、今になって聞いてね、わあ、こんなにいろんな方法あるんだ、自分に合うやつ探せるじゃんこっから、みたいなね、ちょっとそれが有料でなくても手に入る今の環境に羨ましいなとどうしても思ってしまいますけど、もちろん選択肢が多い分、何かを決めることが大変にはなるかもしれないけど、でも恵まれてる時代なんだなって思いますよね。だから息子にちゃんと伝えきりたかったですねハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。算数を、子供に教えていて、自分が学んでいた時と、違いを知り、また学び直しています。我が子も ADHD と診断を受け、学びの理解に苦しんでいますが、それでもコツコツと楽しく基本を教えていきたいですね、ということで、松田さん、ありがとうございます。いやー、それね、本当そうですよね。楽しく基本を教えれたらなって思いますね。で、私の息子は自閉症でしたけど、ADHD ってね、私はなんか何かが欠けているわけではなくて、何かが欠けすぎている状態だと思うので、きっとね、そのね、欠けすぎているところにピタッと当てはまった時は、 学びどころじゃなく、その何、親の領域を超える、もう理解できない領域に一瞬で飛び立ってしまう、そういう可能性を秘めた子なんじゃないかなと思うので、なんか聞いててちょっと私はワクワクしちゃいましたけどね。何かそれが合致した瞬間、楽しいと思った瞬間にどれだけの力を発揮されるのかなっていうのをね、ちょっと思ってしまって、何かねそういうものが見つかるといいですよね。なんか親がただただね、こうやりなさい、ああやりなさいっていうのが、そのなんていうのかな、怒られたら、その怒られるのがめんどくさいから無難にこうしておこうっていうことができる子は、まあ、ある意味賢いと思うし、無難にできた方がいいところもあると思うんだけど、でもできない分、絶対ね、他にね伸びる能力があると思うんですよね。そこにたどり着かせてあげたいなと。私はもうね、学校ではない形ですけど、就職活動とかね、あとこれからの生活の中で好きなものとか、これはもっとやりたいっていうものにたどり着かせてあげたら、もう本当にね変わっていくんじゃないかな、人生もガラッと変わるんじゃないかなと思うので、頑張ってね、私も学び直しつつ、少しでもね息子のサポートをできるようになろうと思っております。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アイルの藤谷和也さんが応援されております。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録のほどよろしくお願いします。勉強会のね、これから宿題なども出てくると思いますので、気になる方はねお早めに登録をお願いいたします。そして合わせて美容室アイルのホームページも載せさせていただいております。ぜひねヘアカットのご相談などは藤谷和也さんに、お願いしてみてはいかがでしょうか。チェックのほどよろしくお願いします。それから、出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさん、人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになりますので、ぜひご覧いただきたいです。アーカイブ動画のリンク、SNS のまとめリンクの、すぐ下に、リンク貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。それから11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがギストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、今のうちに原作の小説版、漫画版ご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣らという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っております。ぜひね、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。そして、マスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは、SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
チャンス内のすみちゃんです。もうじき70歳。